のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、トウコ名人です。本日はまた5月の下旬に収録しているんですが、今日もスカイプでお届けしたいなと思います。今日もお相手は私トウコ名人と、今日も長野からスカイプでこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
まあ、あのね、実は結構長く今日撮っちゃって、ちょっとネットラジオの時代歴史を語ってくれよお前らってちょっと言われたんで、頑張って撮ったんですよ。撮ったんだけど、まあやっぱりね、おじいちゃんが昔話すると結構話盛り上がるじゃないですか。
まあ盛り上がりますよね。
ね、自分の歴史を振り返るとか、ああ、あったこれみたいな話になるんで、結構長くなったんで、ネットラジオの話題はネットラジオの話題にしようと。
今の時間がすでに2時半ですから、夜中の。
昔のこと考えたら2時半じゃないですか、まだ。
そう言われたらそうなんですけど。もう、ツイッター見てて驚いたのが、
はい。
もう今、日本の空には飛行船飛んでないって知ってました。
飛行船？
はい。
え、飛んでますよ、たまに。
飛んでますか？
昔って、毎年メットライフアリコの、飛行船は飛んでましたよ、広告で。
そう。あれ、2010年ぐらいまでは飛んでたんですけど。
なんか2、3年ぐらい前まで見てるような気がするけど、もう飛んでないんですか？
あれを飛ばしてたのが、本当かどうか知らないですけど、なんか日本飛行船みたいな会社があったんですって。
あー、なるほどね。
その会社が潰れてたらしくて。最近飛行船見ないね、みたいな、ちょっとツイッターでそういう話が出てたんですよ。でも、バズったりしてないんですけど。
本当？
そういやないよね、なんでみたいな感じで、誰かが調べたら、日本飛行船っていう会社はもう潰れてるじゃないかっていう話になって、そっから、なんか、ヘリウムガスがこの10年間ぐらいで倍ぐらいに上がってるぞみたいな話になって。
はいはいはい、今話題になってましたね。
で、そういや、アドバルーンってどこ行ったみたいな話になってたんですよ。アドバルーン最近見ないよねみたいな。
住宅展示場とか。
そうそうそう。
ね、そういうところに対して、デパートとか。
うん。いろんなところに昔、上がってたじゃないですか。ヘリウムガスが使えなくなったらしいっていう噂があるんですけど。
それが一番の原因ってこと？
アドバルーンはね。
ああ、見ましたよ。日本飛行船が自己破産っていうところで。
あ、自己破産したんか。
そうなんですよ。
で、そこがメットライフをどうも飛ばしてたらしいんです。
そうです。メットライフは東京でよく見ましたよ。
だから日本飛行船がなくなったんで、最近飛行船見ないねっていう話らしいんですよ。
でもそれが2010年に今記事を見ていると、自己破産ってなって、
それ以降の飛行船は、もうなんか、趣味というか、なんか、あとスヌーピーかなんかよくわからないけど、なんかそういう飛行船もあったらしいんですけど。
それがメットライフです。
それがメットライフか。
うん。
じゃあ俺の中での飛行船ってもうそのメットライフか、ゼッペリンしかないから、
うん。
もう飛んでないよね。
ええー、でも震災後に見た覚えがあるけどな
ぁ。だからそれはどっかから持ってこないと無理なんじゃないですかね。
2010年に5月31日に業務を停止したってなってますね。え、そっか。から先はないの？
わかんない。だから、そっから先の飛行船っていうのが、その外国から持ってきた。まあもちろん外国から宣伝だけじゃなくて、普通に遊覧としてあるじゃないですか、飛行船っていうのが。
はいはいはい。
まあ僕ヘリウムガスのその関係ようわかんないから、ヘリウムガスが高くなったから飛行船が飛ばせないっていう理屈もよくわかってないんですけど、まあそういうことがない限りはちょっと、今ビジネス的に、宣伝的に飛行船を気楽に飛ばせるっていうのはもうないみたいなんですよね。
メットライフ生命飛行船スヌーピー号の運航停止ってなってるんですけど、これは2017年1月に、2016年度末、2016年末の運航をもって活動終了とすることにしたと。
ああ、そっちは日本飛行船じゃなくて、それこそヘリウムガスとかそれが原因なの？
わからないですね。
どうもなんか、その日本飛行船と、なんかそこら辺のそのスヌーピー号かなんかが、
うん。
なくなって、なんか最近飛行船が日本の空を飛んでないと。昔甘い生活の中でね、主人公が若宮さんのために飛行船飛ばしたことがありましたけど、もうそういうことが無理なんですよ、日本では。
悲しいですね。
そう。小さい頃結構飛行船見ましたよね。
見ましたね。なんか YouTube の動画で2017年12月の8日に解体迫るある日の飛行船スヌーピー J 号 長崎市上之島渓流地のうんぬんっていう動画があっていたりとか。
いや、結構ね、テレビでは、なんかやっぱり鉄オタが多いせいか、最後の電車とか結構ニュースにしてくれるじゃないですか。でも飛行船の最後って全然知らないでしょ。
なんか、ゼッペリン号は燃えるっていうところは。
あれはね、あれはね、あれ結構昔のおばあちゃん、ゼッペリン見たとかいうやつおるからね。あれ日本にも来てたんですよね、ゼッペリンって。
そうか、飛行船でも乗れないんだ。
そう。ヘリウムガスっていうのがいくらなのかも僕よく分かってないんですけど、やっぱあれなんですね。今飛行船を飛ばしてもビジネスにもならないし、
うーん、
すごいやっぱリスク、まあリスクが高いっていうのはちょっとあれですけど、僕らゼッペリンのイメージで言ってるんです
けど。いや、あれはイメージ悪いですよ。
でもやっぱり、なんかいいじゃないですか、飛行船って。ある種の。
まあ、ゆったりできそうですからね。
ほんとゆったり。まあ、ギガントって言ったらまた語弊がありますけど、
うん、
ああいうでかい、その空中の、
うん、
でかいってなんか憧れるじゃないです
か。確かに空中要塞とか空母とかね。
そう。それこそあのラピューターじゃないですけど、ああいう空飛ぶ島とか、そういうのに近いものがあると思うんですよね、飛行船って。
うん、
だからその、なんか飛行船が最近飛んでない理由っていうのが、実はもう飛行船っていうのがなくてねっていう話を聞いたときに、今日はちょっと結構ショックだなと思って。
今はドイツでしか多分乗れないみたいですね、遊覧では。
ドイツすげえな。
うん、
俺らてっぺりイメージ悪いねって言ってんのに。
いや、元祖だからなのかな。
やっぱすごいな、ドイツは。いや、もちろんね、気球はいっぱいありますよ。特に長野なんてね、
うん、
気球フェスティバルとかあったりするんで、気球は見たりするんですけど、やっぱ飛行船とはちょっと違いますもんね。で、僕らがよくラジオで言う、ふもとっぱらには、ハンググライダーのね、
はいはいはい、
そういう飛び立つ場所があるんで、ふもとっぱらの上にはパラグライダーの人たちがいっぱい飛んでるってね、のんびりと飛行を楽しんでるんですけど、あんな感じで、飛行船というか、昔だから結構僕の記憶だけかな、誰かのライブの時にそのライブのその舞台の後ろに飛行船が飛んでたりとか。
はいはい。
あれ多分浜田省吾やったと思うんですよね。
まあなんか、無駄だなって思う感じもするじゃないですか。スペースの大きさからすると、なんかそんな人も乗れないのに、こんなに贅沢な乗り物だなっていうのを見ててね。
贅沢ですよね。まあ言ったら、まあその、僕の記憶が間違ってるかもわかんないですけど、その浜田省吾のその、ね、ああいう渚園とかのライブで、J ボーイとか、こう、オンザロードとか言ったり、飛んでたような記憶があるんですけど。
はいはいはい。
そういう、なんていうかな、贅沢な使い方、空の。
うん、
うん。そういうのがね、やっぱり、まあ今の時代には沿わないのかな、もう広告としても。アドバルーンもそうですけど。
うん。
アドバルーンはね、こんだけタワーマンションが建ってきたらアドバルーン上げたって誰も見え、もう見えないっていう、60階より上にアドバルーン建てたって。あ、そもそも航空法からしてあかんのか。
うわ、でもちょっとショックですね。
うん、やっぱり、ちょっと乗ってみたかったっていうのはあるでしょ。
うん、怖いけどね。
いや、それだから、それ、ゼッペリンが悪いじゃないから。でも結構あれね、飛行船ってでかいから、あれちっちゃく見えてるあの下の部分。
うん。
大和の第二環境みたいなやつ。
うん。第三環境ね。
あ、第三環境。第三環境もまたイメージ悪いねんけどね。
イメージ、ポチャイメージ悪いやんか、もう。
下の海で溶けるから。でも、あん中で結構広いらしいです。うん、全然、僕らイメージ的になんかね、中央看護のバスぐらいかなって思ってるけど。もっとでかいんでしょあれ、本当は。
うわぁ、ちょっとショックやなぁ。
いや、僕ね、小さい頃の夢の一つとして、ピースポートは別に乗りたくなかったけど、飛行船は乗ってみたいっていうのはありましたからね。いや、ドイツに行くしかないか。
なんか僕、2、3年前まで見てたような気がしたけど、あれは幻だったんですね。
でも2017年ぐらいまではスヌーピー号はあったことはあったんでしょ？
16年かな。
うん、だから5年ぐらいまではギリギリ飛んでたんじゃないんです。
うん、東京よく見ましたけどね。
うん、いや、実際に飛んでたかどうかは知らないですけど、飛行船自体は存在はしてたんですよね。
まあ、ということでね、今日はネットラジオと全然関係のない枕をお話しはしましたけど、これから地獄の60分が始まるわけですよ。地獄じゃないな。みんな耳をかっぽじりながら聞くことな、みたいな。
そう、あれ、寝たあかんで途中で。俺寝るけどね。
ぜひ安眠学習用のね、
これ、幻の最後まで聞いた人が誰もいないっていう回になるから。
いや、聞いてくれるんじゃないかな。再生のロゴは残るんじゃないですか。あれね、最近僕ようやく分かったんですけど、Apple の iTunes Connect っていうサービスがあるんですよ。
うん。
ポッドキャストコネクトっていう。それを見ると、この iTunes でこのポッドキャストを聞いた人はこれだけでいて、サブスクリプションでこれだけ聞いていて、何パーセントまで最後まで聞いてくれたかみたいなのをやるんですけど、出るんですよ。母数は少ないけどね。まあ大体皆さんうちはね、熱心なリスナーさんが、サブスクで聞いてるような人は、多いみたいで、1個の放送の再生回数 110% とか、
うん。
何回か聞いてる人がいらっしゃるみたいですね。
なんか音が流れてるだけで寝てるでしょ。
ってことなのかな？でもやっぱりみんな再生は、ほとんどみんなエンディングの曲が終わりかけぐらいでスターンって落ちるけど、みんな最後まで聞いてくれてますね。
まあ、それじゃあ要はイニシャル G ゼータの時とかにやってた遊びのエンディングの後にちょっとなんか付け足すみたいなのはできないです。
やってもいいかなと思うけど、気づかれないままで終わるかな。あれ？ゲージが異常に長くてまだ全然消化、まだ5分ぐらいあるな、みたいな。まあ、いつかそういうね、フェイクも入れたらいいかなと思うんですけど。うん。っていうことで、そういう今日はフェイクはないですよ。ないですよ。なんですけど、頑張って。いや、って言ったらメール送ってきてくれた人にね、申し訳ないんで、まあ、いつかこれをちゃんとした機会に、まあ、パワーポイントか何かでね、みんな同窓会やりたいですね。
そうですね。ね。まあね、本当に新州に住んでると、人恋しくなるから、うん、かといって友達おれへんし、
うん、
そういう機会も作っていただければね。
そうですね。まあいつかね、またこの資料がまとめれたらなと思いながら、ネットラジオの。
今日の資料でプレゼンやったら絶対部長から怒られますよね。
何が言いたいかよく分かれへんし、軸がブレブレやと思うんやけど、これどう思ってるの坂本くんみたいな。
絶対言われますよ。短くみたいなこと言われますよね。
もっと短く。まあ、世代の区切り方も難しいし。いや、全部言えるのは、ミクシーが悪いんやってことですよ。それだけ、それだけ言えます。
ミクシーはあかんね、やっぱり。
ミクシーはあかんねっていうことで、聞いていただけたらなと思います。じゃあ、ジングル挟んで聞いてください。どうぞ。久々にいただいています、ヨシさんという方ですね。ラジオ食堂を聞いていて名人を知りまして聞き始めました、メールありがとうございます。私は長野県諏訪地方に勤めていて地元ネタなどあり親近感が湧きます。初めてですかね、諏訪の人から来たのって。長野の人は多分リスナーさん何人かいるとは思うんですけど、私は長野県諏訪地方に勤めていて地元ネタなどあり親近感が湧きます。喋りもうまく聞きやすく楽しいです。ありがとうございます。ポッドキャストは5年くらい聞いていますが、ネットラジオの歴史なんて聞けたら嬉しいですということで、佐野さんいただいてますよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
諏訪地方にお勤めになってるということで、諏訪地方に住んでるかどうかちょっとわからないんですけども、
うん、
多分まあおそらく僕が住んでる近く。
なのかもしれないですね。
もう、他のところと比べたらもう、諏訪地方っていうだけでもうご近所さんですよ。
まあまあそうですよね。
そうそうそうそう。もう全然ご近所さんなんで、もうぜひどっかでお会いしてなかったらよろしくお願いいたします。
そうですね。うん、東淀川大学さだまさし研究会って T シャツをこれから作るんで僕が。
うん、
はい。
なかなかね、意外とね、これだけ山梨、韮崎、諏訪諏訪って言ってるのに、
うん。
地元からの反響ってほとんどなくて。
ラザウォークってあれだけ言っててもラザウォークから全然感謝もされないし。
そう。そろそろ感謝状くれてもええのになって思うぐらいラザウォーク。ラザウォークって言い続けてるんですけど。
本当に。
僕らのラジオを聞いて、例えば日本高校に入学した子とかいないのかな？いないか。
まあ、いずれ出てきてくれるかもしれないですね。
うん。まあ、それぐらいなもんなんですけど、まあ、やっぱり、ちょっと嬉しいですね。お近くで聞いてられる。なんか、やっぱりね、ちょっと古い人間なんで、リスナーが近くにいると、ちょっとミニ FM っぽくていいじゃないですか。
確かにね。
あ、なんか届いてるね。電波が届いてるねっていう。
確かに確かに。
うん。
まあ、ネットラジオの歴史の話って過去に何回かしてるんですよ。で、直近だったら、ポッドキャストアワードを振り返るっていうのに、まさにヒロさんと一緒に、ヒロさんじゃないよ。坂谷さんと一緒に、ラジオ食堂の坂谷さんと撮った回っていうのは、ポッドキャストの歴史の若干言ってるし、坂本さんと振り返った、ジャパンポッドキャストアワードの話も、若干ネットラジオの話、歴史の話をしてるんですよね。で、これを体系だって喋った人は何人かいるような気はするんですが、僕らなりの僕らが分かってる範囲内での、まとめっていうのを、まあ先ほどね、この開始1時間ぐらい前に、坂本さんとああでもない、こうでもないっていうので、まあその年寄りのくじ喧嘩じゃないけども、どっちだったっけみたいなんで。
別に喧嘩を全くしてない
ですよ。してないですけど、どっちでしたっけこれみたいなことを言って、ちょっとまとめてたんですよ。で、そもそもネットラジオの歴史っていつからなのかっていうと、ネットラジオの美法ネットラジオっていうのがまああるっていうのなんですけど、まあ先ほど坂本さんも言ってたみたいに、ミニ FM、マイクロ FM っていう言われる場合もあるんですけど、最近ではコミュニティ FM の違いを出すためにね、ミニ FM じゃないマイクロ FM っていうのを、ミニ FM の歴史からつながってくるもんでもあるんで、で、最初のポッドキャストじゃなくてネットラジオをやり始めた人は、これね、現存最古のウェブラジオって言ってるサイトがあるんですよ。
はいはい。
これ散々僕らイニシャル G ゼータの時はネタにしてたんですけど、熊本に FMC さんっていうラジオ局があるんですよね。そこが1976年に FMC の元になるミニ FM っていうのを開設されたんですよ。
うん。
で、まあ1970年代から、80年代までかけてミニ FM がずーっと隆盛を極めてた時代があり、まあ全国各地にいろんなミニ FM があったんですよね。で、ミニ FM ってどんなものかっていうと、FM のトランスミッター。よくホームセンターとかなんで売ってるやつですよね。車の中で FM ラジオを、で、CD プレイヤーの音が聞けるよ、みたいなんてよく売ってたじゃないですか。あれにブースターをつけると、出力を上げると、何キロか飛ぶような機械になるんですよね。電波管理局の、抜け目を見て。
うん、
そういうことを運用してた人がいっぱいお兄さんがいたんですよ、昔。で、それが1976年ぐらいからのもの。で、大阪の方で僕ら分かってるのは大阪だけの話なんで、大阪だけに限った話でいくと、1982年あたりに大阪の大正 FM ネットワークっていうのがあったりとか。で、佐藤さんの話をしてたんですけど、1985年、これ関西、大阪の人からすると、阪神優勝した年ということなんですね、1985年。ニコジャンボもそうですけど、うん、この大阪人は、この1985年で境に、いろんなことが変わっているんですよね。
まあ、ちょっと、まあ、あの年がやっぱり僕らの年代、まあ、からちょっと下の年代まで、やっぱり結構、大きな出来事がついた年というか。
そうですよね。
うん。まあもちろん関西の人間にとっては阪神タイガースが優勝した年ってすごい覚えやすい年なんで。
うん。
しかもあれは20年ぶりぐらいでしたっけね。
そうですね。21年ぶりとかって言ってましたっけ。うん、
だもんで、やっぱりあの年の印象があまりにも強烈すぎて前後忘れてるぐらいなんですよね。
確かに。で、ここで、坂本さん言ってたのが、南大阪とか河内長野とか、あっちの方にミニ FM ネットワークっていうのがだいぶ構築されてたんですよね。この主体者になってたところが、FRFM さんっていうところなんですけど、
うん、
まあ、そこに対抗することに、北摂のミニ FM ネットワークっていうのができたりとか、とにかくこの都市圏ではミニ FM が、連合を組んで、ネット放送してたんですね。つなぎ合わせて。これも何回もこのうちのラジオとかで言ってた時期あるんですけど、 大阪から神戸に関して阪神間が全部ミニFMで繋がってた時代っていうのもあったようです。僕はその辺にしか見てないんですけど。
だからね、ミニFMってその電波のね、パワー自体は小さいんですけど、そのミニFM局を全部繋いでいって、
うん、
一つの大きなアンテナにするみたいな電波望遠鏡みたいな。
今から考えたらすごいロマンのある話です。確かに
ロマンのある話なんですよね。
うん。電波望遠鏡の発想に近いね。確かに。
そうそう。小さいアンテナをバーッと集めて全部繋げればでっかい電波望遠鏡になるんですよね。うん、あれね。まあ、それ、延べ山とか行ってもらうと実際そういうのがあるんですけど、そういう感じをやってたらしいんですよ、どうやら。あまり子供やったんで分かんなかったんですけど。
ね、子供じゃない。大学生ぐらいなはずなんですけど。で、僕は1988年に、小学校6年の時なんですけど、地元でやってる大阪芸術大学の学生がやってるミニ FM にハマって、そこが原体験になって、このネットラジオに繋がってるっていうところまで言うと、やっぱりミニ FM の存在っていうのは僕らからしたら、離れれないところ、避けても通れない話だからっていうので今話はしています。で、まあこの時期っていうのは昭和末期なので、ちょうどパソコンでどんな得意だったのかなっていうと、まあ PC98 の前世ですよね、多分ね。
うん。
あと FM タウンズ。で、この時はまだインターネットは出てきておらず、多分ニフティとか PC 版とか、朝日ネットとかなんか多分その辺の、モジュラージャックをつないでピーガーガーって言ってネットつないだ時代ですよね。草の根ネット BBS みたいなことやってた時代なんですけど、こっから1988年とかからさらに時代が進んで、1995年にこれまた大きな出来事ができます。阪神大震災ですよね。プラス、Windows 98、95の、まあ、一般化って言ったらいいのかな？
まあ、95で、だいぶパソコンが一般化したんですけど。
そうなんですよ。で、うん、これもやっぱり震災とかこういうのがあると、一気にこのテクノロジーっていうのが進んできて、どうも、震災とかにも役に立った、インターネットっていうのがあるらしいぞっていうところから、パソコンなり、インターネットがどんどん普及したんですよね。でちょうどこの前後ら辺で1994年、95年あたりに ISDN もだいぶ普及してきたと。
まだこの時点ではスマホなんか影も形もなくて、みんなピッチとか持ってる頃ですかね、まだ。
94年、95年ではピッチもまだですね。
ピッチもまだか。
ピッチ、そうですね、僕は、ピッチの前夜ぐらいですかね。
大震災が？
大震災95年。
95年、あ、そうですね、95年。
まだポケベルが、大学生だったらポケベルかな。
俺、オリックスのピッチ持ってた記憶あるんですよ。
多分ピッチはね、96年とか97年ぐらいでした。タダで配ってたみたいなね。
うん。
うん。
そう。だからその頃にあの青い、ピッチで赤い三本線の入ったオリックスのピッチを僕、買った記憶がありますね。
みんなね、いろんな思い出あると思うんですけど、この辺はおじさんは。うん、で、96年に先ほど言ってた、その FMC さんっていうところが、FM マンデークラブっていう名前の番組を持っていたんで、それに名前を改称した。これで FMC になったってことで、地元プロバイダーのサーバーを借りて、ウェブラジオ FMC を開設。ただ、これが日本最初のネットラジオかっていうとそうじゃなくて、国内で5曲目っていうふうに書いてるんですよ。FMC さんのホームページを見ると。まだここ FMC さん現役でやられてますよ、全然。僕らよりももっと年のいってる。
すげえ。
坂本さんよりもまだ上の人かな。が、5曲目って言ってるんで、最初のネットラジオはどこなのかっていうの、これね、多分 FMC さん呼ばないとわからないですね、僕ら。
5曲目っていうぐらいから4曲あるんでしょ？
あるんです、その前に。
ようわかるね、日本中で4曲、うち5番目っていうのが。まあ、その頃のネットやったらわかるのか。
そうなんですよ。ただ、やっぱりね、この頃に、最初ね、WWWeb とかいろいろ言ってたから、ウェブラジオって言い方確かに僕らも最初してましたよね。
してた、
ウェブラジオ。ウェブラジオイニシャル G ゼータって言い方してましたから、なんかウェブの方がかっこええやん、みたいな、すごいミーハーな感じのこと言ってましたけど、そうなんですよ。で、96年に、多分95年か96年ぐらいに今のネットラジオの原型となるものは多分できている。で、98年に 先ほど言ってた、この南大阪の FRFM インターネットラジオっていうところは、解説したんですね。ミニ FM からちょっと。やっぱりミニ FM の人が、徐々に97年、96年、98年ぐらいに参入してきて、まあその礎を作ってきたと。またこの FRFM さんの、ネットラジオじゃなくて FM の記事っていうのは、ミニ FM の記事っていうのが書かれてあったんですけど、うん、天才すると許さずみたいなことを言われていたので、これはリンク貼っときますね。見てもらったらなんか、お、そうか、ミニ FM ってこうなってたのかっていうのがわかるかなと。
で、まあ、やっぱりね、その頃の、その、まあ、僕はアマチュア無線やってて、BCL とかやってたんで、あれなんですけど、やっぱり、ミニ FM の人たちってやっぱり基本的には電波弱いんで全国に届くことないじゃないですか。
うん、
で リスナーの方は、e スポットも発生しない限りは聞くこともできなかったのが、ネットラジオっていうのがあれば全部解決っていうね、その電波が届く届かない関係なくなるっていう、そのフリーダムな時代が来たっていうのはどんな感じなんでしょうね。ミニ FM からネットラジオになるっていうのは。
もう、世界変わるって感じじゃないですかね。それこそあの、うん、テープで回し聞きしてたみたいなね。
はいはいはいはい。
こともあったらしいので、その当時は、うん
う
ん。
僕らはね、もう最初からそのウェブラジオっていうのでスタートしてるんで、まあ、ミニ FM を経験はしてないんですよね。子供の時の遊びみたいなことはやってましたけど、だからそういうそのミニ FM からネットラジオに参入された人たちって楽しかったやろなと思って最初。
もうでも、はっきり言って、字型っていうか喋りとか、
うん。
プロですからね、半分。
あの頃のミニ FM 曲はそうでしたよね。
もう音楽かけて、ちゃんとマイクもノイズが入らないものっていうか、別にそんなお金はかけなくても、
そう、
ちゃんとしたもの。
うん。あんまりジャスラックとかね、気にせず。
ジャスラックフリーな時代ですからね。
そう。まあ、もちろん気にしてたところもあると思うんですけど、だって僕がね、昔聴いた ミニFM 曲は、好きなアルバムをひたすら流してましたよ。
まあ、いつかやりたいっていう夢ですよね。自分の好きな曲かけるっていうのはね。
そう。で、それを、昔はミニ FM 曲じゃなくて、普通にラジオ、まあ、ラジオの、地上波ラジオの FM 曲が、アルバムが出た時は、そのうちの半分以上流したりしてましたもんね。なぜか。
だから、FM ファンとかっていうね、雑誌が生まれ、付録っていうか、ね、ディカールのカードみたいなのをつけたりとか。
カセットレーブルが必ず FM ファンについてたりとかね。
しましたもんね。
僕はエコパルが大好きだったんですけど。で、必ずみんなそれでエアチェックっていう言葉をね、みんな使ってましたけど。
そうなんですよ。まあ、そんな時代の境目らへんよりもちょっと後ぐらいの話かな。で、FRFM さんが98年。で、99年に、まあ僕らで言うところの、まあ知ってる人らで言うと、栗橋さんは一回お会いしたこともあったし、もともとこのヒロさんっていう人をうちも出てきておりましたけど、栗橋系の人ではあったんですけど、99年に山口下関で栗橋さん。まあ、インターネット放送局って言ったらいいのかな？インターネットラジオ局って言ってもいいと思うんですけど、いろんな人がいろんな番組をするような番組があるんですけど、そこが開局されたと。で、ずっとクリラジのホームページってずっと今まで最近もまだ形も変わらずにあるんですけど、そこでトガキですね。1999年4月にネットラジオを始めて、その後、毎月多くのリスナーさんに可愛がっていただきながら、今日まで続いたクリックラジオ。クリラジ。もはや日本のインディーズインターネットラジオ局では老舗になった感も過去笑いっていうこのフレーズを僕ら15年前からずっと見てるんですけど、まだ老舗になってないんですね。
クリラジができたのがいつでした
か？ 99 年です。
あ、じゃあ、京都でギグっていうか GIG は2002年なんで、またこの後なんですね。
そうなんですよね。まあ、99年ちなみにこれ僕社会人1年目の年ですから、
あ、社会人デビューした。
そうなんです。社会人デビューした年とクリラジの親って生まれたのは一緒だったのかなっていうと、ちょっとなかなかすごい歴史だなって感じはしますけどね。で、2000年にこの辺に僕らラジオ聞き出したんですけど、ネットラジオ聞き出したんですけど、ラジアットっていう、 アスキーが母体で開局された放送が、ね、2000年の10月3日に本放送開始。で、アスキーからまあそこで運営がソニー系の AIJ に譲渡され、2004年ぐらいまでやってたらしい。で、まあ、ここでラジアットうるさいぞ2チャンネルとか、この時に多分山本一郎、まあ、過去切り込み隊長とかね。よくブログとかでよく名前出るような人ですよ。ひろゆきとか、この辺ではちょこちょこっと喋ってたような気がする。これも聞いてましたね。で、このあたりまでが多分、そうですね、2001年に ADS、が多分出てきたぐらいかな。その2000年前後に多分ラジオ13っていう関西の番組であったり、ゴムラフジ、これも関西ですけど、あと僕ら何回も出る4畳半武器であったりとか、ホルモンライダーとか、この辺がおそらくネットラジオ第一世代で僕らは定義してましたね、昔ね。
あくまで僕ら関西人なんで関西中心のネットラジオです、ね。
関西中心の世界線では、出てるのが、うん、でももうもはやこのホームページ残ってるのは多分ゴムラフジだけかな。ホルモンライダーまだ残ってましたっけ。
ホルモンライダー出てこないね。
出てこないですね。そうなんですよ。だからまあ今ゴムラフジの残りとかラジオ、4畳半ブギの残りとか、ラジオサーティもホームページはまだあったと思うんですけど、主に本当に僕らと同じようなフリートークばっかりする関西のラジオが2000年ぐらい。で、その後で僕らの知り合いのところがいっぱい出てくるんですよね。ヒゲメガネのパウダーパーティー2001年6月。で、おそらくなんですけど、モテラジのブタオさんがシニマブタオをやり出したのが2001年の5日なんですよね。で、2002年の多分春先に鳥貴族ラジオ、モテラジの前身なんですけど、これが始まった。で、2002年の秋口にイニシャル G っていう、僕らの一番最初の番組が始まり、2002年秋ですね。
2002年秋にイニシャル G
ですか。イニシャル G ですね。無印のイニシャル G ですね。
無印の、まだ漢字を使ってたような、
ね。そうですね。主因の G っていうの、自らアナウンサーメールの方のイニシャル G でしたね。でもね、よくよく考えると、この FMC っていうミニ FM のホームページ、改めてゆっくり見たんですよ、今日。このメールがあったから。まあ、パーソナリティの名前ひどいね。アナルなんとかとか。なんか、下ネタ満載の、カウパー何々とか。まあ、あれなんでしょうね。昔の竹志軍団のノリなんでしょうね。ラジオネームっていうか、パーソナリティの名前が。だからまあ、うちも同じような流れで、イニシャル G っていうね。今からだったら絶対恥ずかしくて言えないですけど。で、まあ僕らがこの、第二世代で、多分 ADSL になって、てからラジオを始めたのが多分第二世代なのかな、イメージ的には、うんうん、でそっから2003年ぐらいからネットラジっていうネットラジオの生放送ができるサイトができたんです、サービスが。今から考えたらものすごい多分いろんなマニアックなソフト入れないと配信できないんですけど、みんな頑張って入れてましたよね、レイムとか、まあ
僕らはいつも失敗して怒られてましたけど。
そう、繋がれねえよって。まあ最終的にライブドアに買収されてサービスいつか終わっちゃったんですけど。で、そっから先、多分2004年ぐらいから出てきた、まあそこそこモテラジとか僕らの近辺の人たちがやってたラジエードとか、関西ラジオ商店街ラジエードっていう寄り合いの組合みたいなものがあったりとか、あとは今、その、あれですね、ナンバー、裏ナンバーの味噌のビルのいっぱい飲食店を経営している部長柏木氏とかがやっていたウィングエンターテイメントっていうね、放送作家の竹内義和さんっていう関西のラジオの構成作家みたいな人がいるんですけど、サイキック青年団とか出てた。その人の弟子子がやっていたウィングエンターテイメント、アニキラジオっていうのがあったりとか。 あとこの前後ですかね、坂本さんね、ミクシーの講座っていうところもいろいろあって、ミクシーで横のつながりがまあ究極にこう出来上がってきて、ファンのコミュニティも出来上がってきて、それがまあいろんな組織の崩壊につながるとか、僕らの崩壊につながるとかいろいろあるんですけど、
まあまあミクシーは本当にね、疑心暗鬼増幅装置ですよあれは。なんか足跡とか人気とかね。
そうなんですよね。
ありとあらゆるもので、その人と人とのその人気であるとか人間関係を可視化するようなものじゃないですか。性癖から好みから。まあ、さっきね、ちょっとマイクの話をしてた時にいろいろ調べたんですけど、コミュニティっていうのもあって、
そうですね。
まだあのコミュニティ一つ一つがまだ管理者が、入れるとか入れないとかを決められたりとか。
招待制とかね。
招待制とかで、例えば、その頃にパーソナリティでおられた衛星名人のコミには僕が入れないとか、そういうこともできちゃうわけですよ。言ってみれば。
それはしてなかったけど、でも個人のコミュニティってちょっと今から考えて嫌ですね。なんかね。
だからまあ、衛星名人のコミに僕が入れないってことはないんですけど、僕のコミュニティに僕が入れないとかあるんですよ。衛星名人のコミュニティに衛星名人入れないとかね。ああいう疑心暗鬼増幅装置がね、やっぱりね、ミクシーの、まあ、母体であり。
あったな、あったな。でも多分、モテラジのネモルヌ斎藤コミューみたいなのがあったんですよね。
そうそう。あれは斎藤さん入れないとかね。
斎藤さんもともとミクシーやってないのに、ミクシーがやってないけど勝手に盛り上がれられるっていうね。
だから、ある意味、そのプライバシーもクソもないみたいな部分もあるじゃないですか、あれ
って。そうなんですよ。だから僕らは、あの辺でちょっと大人になったつもりはいるんですけどね。
いや、だいぶね、あそこでリテラシーは鍛えられたと思いますよ。失ったものも山ほどあります。
山ほどありますけどね。
まあ、だから、あれはね、ちょっとね、そのネットラジオとかそういったものの風土と、今考えれば、ちょっと相入れない部分結構あったなと思うんですけど、あの時は、まあ、ある意味そのミクシーを利用して、その、リスナーを集める的なところもあったんで。
知り合いの知り合いが聞いてくれるとかね。
そうそう。だからその頃はそのネットラジオに夢と希望を持ってましたので、ミクシーをね、そういうふうに利用してやってた部分はあるので、自分が悪いんですけど、100% 自分が悪いんですけど、ミクシーはやめましたね。
ね。まあ、まだ僕も続いてますけど、まあ、たまに見に行きますけどね。
まあ、だから、その時、関西ネットラジオ商店街っていうのがあって、まあ今ネットラジオ商店街、まだブログは残ってるんですけど、やっぱ真相のリードラジオさんとか、セオイパとか、ジジモノジャンキーとか、ヨーナシ放送室とか、すごい、頑張ってはったんですよね。
そうなんですよ。だから今一番ね、僕らの界隈で振るのは、ヒゲメンヌとマネのパウダーパーティーが2001年の6月からですから、もう20年選手ですよ。坊さんも、肉さんも。
で最近久しぶりに中村さんの用なしがちょっと戻ってきて。
まあミサイルアパートですけどね、あれね。
あ、そうそうそう、ミサイルアパート戻ってきて、で、モテラジの中でずっとパーソナリティ、初期のパーソナリティとして活躍されてた千柳さんっていう方が、ちょっとまあ、ポッドキャストを始められたりとか。
あれ、ポッドキャストなの？ YouTube じゃないですか。
YouTube なんですか、あれは。
YouTube ですかね。
はいはい。されたりとか、そういうのはちょっとあるみたいなんですけど、まあ、この頃が一番ネットラジオっていうものでは楽しかった頃じゃないですかね。
まあ、ミクシーの盛り上がりとともに、結構花開いたって感じはしますね。
そう、だからミクシー、ネットラジオ、それからモーニング娘。みたいなね。
そうですね。モーニング娘。の親和性も高くて、おそらく一番元気だった関西のラジオ、素人ラジオが元気だった時っていうのが、ここまでかな。第二世代と第三世代が2001年から2005、6年ぐらいまでが一番元気だったかなって感じはしますね。それもミクシーと共にみたいな。
そう。今思うとあれですよね。そのちょっと10年ほど前かに、関西でちょっと衝撃弾ブームっていうのが来て、南河内だったりとか、外箱町だったりとかね、いろいろ盛り上がってたのをちょっとだけ彷彿させるような感じになってましたね。ま
あ、そうですね。両山爆的なとは言わで言わないけども。
どれぐらいね、元気があったかっていうと、 東京でお一人で喋ってられた、あずさいとさんを大阪に呼んでみたりとか。
はいはいはい。やりましたね。
ね、名古屋、僕がすごい気に入ってた名古屋の
ディーズパラダイス、クリオ京介さんね。
クリオさんに会いにわざわざ名古屋まで行ったりとか。いろいろね、結構、この頃は走行距離がすごかったですよ、僕、車とかバイクの。
遠征ですからね、言ったらね。
はい。もう、だって、まあ、これはイニシャル G の話ですけど、ラジオの、まあ、ネタとして、例えば、尾道まで戦艦ヤマトを見に行ったりとか。
そう、男たちのヤマトのロケを見に行くために尾道まで行ったりしましたからね。
そう。あとは、まあ、今でこそ、ふもとっぱらですけど、最初のキャンプ収録は、友ヶ島でしたからね。
和歌山と淡路島の間にあるラピュタの、ラピュタっぽいねっていう戦争以降ね。
そう、うん。あそこにテントを張って、まあ、収録したりとか。
そうですね。いろんなことしましたね。
そう。ね、やっぱりネタに金をかけてる時代ですよね。
そうなんですよね。
作り込むのが面白かったんですよね、その頃は。すごいネットラジオを作り込むっていうことが。だから多分目的と手段はね、もうごっちゃになってましたよ。
確かに。
うん。もう手段が目的というか、もう作るのが楽しくてしょうがなかった時期
ですね。そんな時代ですね。で、その次から第4世代僕なんのかなと思っているんですけど、2005年に、2月に、ブログポータルサイト、シーサーブログとかね、ケロログが相次いでポッドキャスト配信サービスを開始。ってことを言っているんですけど、何かっていうと、いや今までの第4世代前までは自分でホームページを作らないとダメだったんですよ。今まではね。
プラットフォームがなかったんですね。
プラットフォームがなかったんですよ。でそこからケロログとかシーサーができたことになって、ポッドキャストを、テンプレートが出来上がって、この仕組みに上げると、ポッドキャストなりネットラジオが作れるよっていうところで参入障壁がすごく下がったんですね、ここで。
あれですかね、ネットランナーとかそういうのでちょっとネットラジオが取り上げられた後ぐらいですよね、
これ。ぐらいですかね。で、ここからすごく増えてるってもう正直把握できないぐらい増えています。だから、ちょうど第3世代ぐらいまで10回更新ができたら、もう、電動入りだよみたいな、よく冗談で言ってたじゃないですか。
僕らがね、勝手にね、ネットラジオの定義っていうのを決めてたんですよね。国税調査ってをやる前ぐらいに。
うん。ネットラジオ国税調査ね。
そう。その時に決めてたのが、まず10回やるっていうことと、定期的に上げるっていうのを、この2つはクリアしてもらわないとって、偉そうなね、上から目線で喋ってたんですけど。
はいはい
はい。はい。
そうなんです
よ。ラジオっていう限りは、定期的に上げろよと、決まった時間に、もう今はそんなことないですよ。ポッドキャストなんて勝手に落ちてくるんで。でもその頃は毎週夜の9時とかそういう風に決めてみんな上げてたんですよね。
そうですね。
うん、その時間だったらみんなパソコンの前座ってましたから、
早くまだって言って自分の下ラバの掲示板とかにね、督促されて、
そうそう、
そのまま寝落ちしてしまって翌日になるとかね。
そう。だから、その頃、イニシャル G とモテラジは毎週日曜日の夜でしたかね。上げてたので、必ずその二つをセットで聞くみたいな感じの時がちょっとありましたね。
まあ、熱い時代ですよ。まあ、だからここに2005年のシーサーとか、ケロログとか出てきたタイミングの6月に Apple Podcast が開始されたと。だから、この時も僕らイニシャル G はやってましたけど、ポッドキャストの、XML ファイル、RSS ファイルってこう、指令文って言ったらいいのかな、あれ書いてましたからね、直打ちで。今から考えてようやってたなと思うんですけど。で、2006年の8月にイニシャル G ゼータが終了して終わりました。で、その前後に多分僕らが知ってるところで。
さらっと流しましたね。
流しましたよ。特にトピックスないからね。で、その前後ぐらいに多分僕らが知ってるところに結構大手で言うとサバラジオとかね。
うん。もう今ではね、もう僕ら足元にも及ばないような。
とこですけど、で、おそらくサバラジオとかと同じぐらいにこう出てきたのがバックパッカー系のラジオの流星っていうのが多分この2006年ぐらいから盛り上がって、まあ、例えば鳥かご放送さんとか、なんかランボルギーニタコラさんとか、いろんなその辺のね、接点あんまりないけど、 うん、僕らが一旦終わってから、ああ、この人らが盛り上がってるなぁ、やめん方がよかったかなって思うような感じのラジオがいっぱい出てきましたね。まあやっぱり
その頃の記憶が僕ないんで。
うん。
全く。
そんなもんですよね。
うん。
で、おそらくその、今、旅ラジオじゃないな、バイクのポッドキャストでやって、バイク系のポッドキャスト、農業系ポッドキャスト、バックパッカー系ポッドキャスト、歴史ポッドキャストって多分ある程度方あるじゃないですか。あと英会話か。
うん。
うん。っていう中の一つのジャンルが出来上がったタイミングぐらいかな、この2006年ぐらいが。で、ここで技術的に大きな進化が出てきて、これはさんざん僕ら音質がいいとか悪いとかいろんなこと言うんですけど、まあなかなか音質が安定しなくて困ってる中、一つの革命が起きます。2006年か7年ぐらいに。H2 革命っていうのがあるんですけど、H2 っていうね、録音、PCM レコーダーって言われる SD カードを突っ込んで、マイク型のポンってレコーダーを置いとけば、これでそこそこ音っていいの取れるじゃんっていうのが出てきたのが、2006年とか7年ぐらいですかね。このズームっていう会社が作っていて、このズームって今話題の、会議システムのズームじゃないんですよ。ズームっていうね、お茶の水にある会社があるんですけど。
あ、日本なんだこれ。
日本なんで。あ、でもね、資本は外資かなのかな？アメリカとかの会社なのかもしれないですけど。うん。で、2007年にイニシャル DG ダブルゼータ、まあ、1年ぐらいやりました。で、ちょうどね、2007年に iPhone が出てきて、日本は iPhone の 3GS からだから2008年に iPhone が上陸するのかな、主に考え方としては。で、僕ら、イニシャル G、ゼータの時によく言ってたのが、携帯でラジオを聞けるようになるぐらいまでやりたいよねって夢は、タクシーに乗った時に、あ、坂本さんですか？聞いてますよって言われるまでになりたいよねっていうのをよく冗談で言ってたんですけど、
うん、
まさに、この2008年ぐらいまでやってたらそういう時代になったのかもなっていうのは、なんか感じたところでしたよね。携帯でラジオが聞けるようになると。
それまで、まあ、ガジェットとしてそれで近いものはあったんですよね。これ使えるんじゃないかっていうようなものが。
ケイポンとかね。
うん。
うん。
使い物にならなかったけど。
ならなかった。
でも、なんとか努力してやろうとはしたんですよね、なんとか。
僕はね、ケイポンを使うようになった一番の理由は、掲示板の削除とか管理とかをせんとダメになったんで、ケイポンでブラウザーで掲示板の削除用に使ってたようなイメージですね。本当に。うん、変な書き込みがあったら消すみたいな。で、2009年、2010年、もうこっからもう世代とかなんかよくわかんないです。で、震災の前後ぐらいで、まとめサイトとか、にちゃんカルチャーみたいなのだいぶ一般化っていうのがだいぶしたのかなってイメージですかね。ラジオのプラットフォームが、まあ、震災以降いっぱい出てきて、いろんな、これ、ポッドキャストでも何でもないじゃんっていうプラットフォームがいろいろ出てきたりとか、今のスポーティファイにつながったりとか、っていうので、まだ技術的な進化っていうのも特になくて、まあ、YouTube がもう取って代わられたっていうイメージなのかもしれないんですね。まあ、だから世代で言うとね、もう第4か第5ぐらいでもう終わって、っているような気はしますね。そこから先は別のプラットフォームでやっていて、これポッドキャストなのかネットラジオなのかよくわかんないなっていうところがいっぱい出てきています。まあ僕ら第4か第5ぐらいで終わったような気はしますね、世代的には。
そうですね。まあプラットフォーム、今みたいなようなプラットフォームが全くなくて、しかもまあ僕らの頃ってまだ iPhone も持ってなかったですし、
うん、
僕結構ガジェット好きだったんで、ニュートンとか知ってます？
はいはいはい。アッ ップルが血迷って作ったパーム OS みたいですね。
う
ん、
そう。あとザウルスとか。
ザウルス。はいはい。うん、あと NEC、クリエ、クリエ。
うん。あと NEC からもね、なんかそれに近いものが出てたんですよね。みんな、いろいろ中にいろんなものを突っ込んで遊んでたやつがあったんですけども。うん、まあ、そういうもんでいろいろね、やっぱり、その、夢のように語ってはいたんですよね。これで、音声を届けることができないかなとか。うん、でも、ま、結局のところ、その頃はやっぱり、一般的にはそれが、ま、無理というか、みんな、その、ホームページに音声を上げるんですけど、やっぱできるだけその、音質を落としたり、圧縮したりとか、
うん、
なんとかして、軽くしてあげないとねっていうやつでしたね、その頃はやっぱり。
まあ、あんまりこういう話をしすぎるとね、はい、おじいちゃん、インターネットラジオ村にもいっぱい人が来るようになったから、そんな狭小なこと言ってたらダメなんだよ、みたいなことを、またね、論評されたりするんですよね。
はいはい。
ビットレートを高いまま上げるのは、これはユーザーフレンドリーじゃないんじゃないか、みたいなこと言うと。
確かに。
そう。まあいいんですよ、いくらでも。容量でかくても。
音声ならね。
音声ならね。
うん。
まあそれでも高いなと思うけどな、ビットレート 128K とかだったら。
うん。そこまでいらんやろっていう。
そう。まあということでね。
うん。
まあ歴史語ったんですが、多分眠くなったんじゃないかな。と思うんですけどね、この先生の講師を話聞いてるみたいで、本当はこれこそ YouTube 向きなんでしょうね。
これ YouTube 向きですかこれ。
はい、ということで FMC さんこちらですみたいなんで、わかりやすいじゃないですか。
ああ、まあちょっとその黒板かパワポがいりますよね、どう考えても。
これはいりますね。いつかやりたいですね。
うん、これ音声で喋る内容。っていうよりは、やっぱ図の説明がいりますよね。
そうですね。
それぞれの力関係が分からないから、多分ここでネットラジオノルマンディ上陸作戦を説明しても分からないでしょ。
それ僕らの中の小さな歴史ですけど、あとはこの中に言われてなかった歴史が調べきれなかったのが、いっぱい出てきた、このネットラジオのポータル構想みたいな、構想っていうのはあれですよ。戦う構想じゃないよ。ヤクザの構想みたいなんじゃなくて。
まあ、この前のネットラジオアワードですよね。
アワード的なものであったりとか、配信プラットフォームもどきみたいなものとか。
うん、まあ、今までね、ネットラジオアワードの時も喋りましたけど、何度もやってきた。
そうなんです
けど。まあ、僕ら、その関西ラジオ商店街が、前世の頃にもそういうのを、やっぱり考えた人たちはいるんですよ、たくさん。
うん。マネタイズがって言いながらね。
そう。まあ、ある意味関西ラジオ商店街もそうですからね。
うん。
そういう寄り合いというか組合を作って、ちょっとムーブメントというか、波を作ろうっていうのもありますし、そうじゃなくて、そのランキング形式にして、とにかくそこにみんなを集めようと。
うん。
考える人もいれば、いやいやいやいや、じゃクリラジのようにその独立で、その代わり大状態にして、うちに来れば全部もう解決するよっていうようなことをする人たちもいれば、ちょっと車に構えてひねくれて、いやいや、俺、お前らと違うからみたいな、イニシャル G みたいなやつもいるわけじゃないですか。
うちね。いや、本当にこれ見てると、歴史繰り返すんだよなっていう話は何回かしましたよね。
ずっとしてますね。で、成功した試しがないんですよ。
負け癖がついてるんですよ、僕らには。
負け癖いうかね、そもそもね、ラジオで喋ってるやつってね、協調性ないんですよ。
ありそうでないんですね。
ないないないない。そんなあればね、ミクシーごときでね、瓦解したりしないですよ。
本当に。
うん。
本当に YouTuber の皆さんって偉いなって思いますよね、今ね。
いやー、YouTube の人たちって、協調性ありますよね。
ちゅうかやっぱりね、顔を出して、
うん、
変なこと言ったら一斉に叩かれるし炎上するしっていうのはあるじゃないですか。YouTube というもうみんなが知ってるプラットフォームだから。
はいはいはい。
ただこのネットラジオで僕らの放送なんて問題発言としたとしても素人が喋ってるだけで、ましてやラジコだったらできるけど、ポッドキャストでこの部分のこの発言聞いてくれ。今回の305回放送の頭出し18分50秒のとこから聞いてくださいみたいなんて、あんまりできないじゃないですか、技術的に。できんのかな、やろうと思ったら。
まあ、やろうと思えばね。
うん。でもそこまでやるやつもいないし。
うん。
まあそれだけっちゃそれだけなんですよね。
うん。
うん。
いやでもね、こういう話、まああの、老人の話なんで、あの、こんなん別に聞いてもらう必要全くないんですけど、こうずーっと、名人が出す単語をこうね、Google で調べながらやってるんですけど、
うん、
モバイルギア2とかすげえ懐かしいな。
うん、
これなんでこれモバイルギア2っていうその、なんかよくわからないギアというかガジェットが流行ってたんですけど、これみんなのめり込んでたでしょ、これに。中になんかあの、ドス V 的なもん入れたりとかして。
モバイルギア2ね。
うん。まあ、これがあったら外で、テキストを打てるとか言ってみんな大喜びで買ってたんですけど。
まあ今パッと見たらポメラって感じですからね。
いや、ポメラの方が優秀ですよ。ただこれ改造してみんないろいろ遊んでたわけですよ。
Windows C ね。
うん。Windows C ってね、結構最後の方のモバイルギアですよ、これ。
そうですね、確かね。
うん。で、これがね、なぜか、バイドコモだったりするんですよ。フォアドコモとか。
うん。
これで繋がるんですよね、なんか。何に繋がってたんやろ。
まあ、やっぱりね、こういう、ギアで通信ができるっていうの、夢があったんですよね。
ありましたね、この頃は。
バイオ U とかね。バイオの薄いパソコンとか、リブロとかね。
こういうガジェット的な博物館みたいなやつはないんですか、
うん、案外ないですよね。あの、ラジカセミュージアムみたいなのはあったりするんでしょうけど、うんうん、できるんじゃないですか、全然。
これ今のうちに集めとかないと、
うん、
まともなやつ集まらなくなりますよ。
何あの、胴体保存できてるやつ。
そう。僕もね、あの、ポメラもモバイルギア2もみんな持ってたんですけど、捨てたんですよね。
うん。
なんでかというと、あの、加水分解してベタベタになったんですよ、最後みんな。
はいはいはい。悲しいな、加水分解って。
そう。で、アルコールで全部落とせみたいなこと言われて、アルコールで全部落としてたら、今度立ち上がらんようになって、もう結局諦めて捨てたんで、もうとにかくみんなベタベタして終わるんですよ。フォルクスワーゲンもそうなんですけど。とにかく日本の湿度がひどいのか、ね、あの、だってシンクパッドも古いやつはベタベタしてきますしね。
加水分解はやっぱ悲しいですよね。
そう。だから、まあまあ、もちろんね、あの、キャンプで使うテントなんかも、やっぱり10年ぐらいするとちょっと加水分解してくるんですけど、毎回ね、綺麗に乾かしはするんですけど。まあそう考えると、このガジェットをちょっと今の間に、またちょっとみんな押し入れに眠ってるじゃないですか、蛍光とかいろいろ。
僕もあの、ウィルコムのダブル、
そうそうそう。
03も、坂本さんと同じ持ってますけど、うん、胴体保存できてますからね、一応。
あれ立ち上がりますからね。
立ち上がる。うん。
はい。iPhone もね、3とかもまだ立ち上がるんですよ、なんとか。
うん。
うん。だから立ち上がる間に、なんとかこうみんな、あの、日本全国から集めといて、なんかそういう博物館的なものをぜひ作ってほしいなっていうのと、まあ、やっぱりね、僕があの、おじいちゃんになったっていうのもありますけど、
うん、
ネットラジオ同窓会的な。
やりたいですね、やっぱりね。
うん。でないとね、忘れていく一方やわ、もう。
本当に。でもそういう意味では、ミクシーってありがたいですよね。さっきもあの、いっぱい坂本さんなり僕なりがなりが持ってた機械を、
うん。
見ようと思ったら、そのオーディオコミュニティみたいなとこ行ったら、出てきますもんね。
そう。消してない限りはね。
うん。あ、
もうか、
あ、坂本さん持ってたエディオールってか、ローランドのなんか PCM レコーダー持ってたけど、型番何やったっけみたいな話してたら、
うん、
出てきましたからね、やっぱりね。
そうそう、ちゃんとコミュニティがあるんですよね。
うん。
まあ、もうあの、もちろん管理者はもういないと思うんですけど、管理者おれへんからもしかしたらもう入られんかもしれんけど、
うん。
でも、やっぱりあの、ネット古代遺跡みたいな、ね。
いや、あのね、ミクシーはね、
うん、
なんか、ミクシーの店舗サービス、店舗情報サービスみたいなのを休止するって言ってたけど、まあ、店舗情報サービスぐらいだったらいいけど、うん、ミクシーのコミュニティとか日記とかは絶対残しといてほしい。
あれね、
うん、
まあ僕、別に後悔はしてないですけど、まあ辞めるじゃないですか。
うん、
退去すると消えるでしょ
う。うん、
あれって復活させることはできないのかな？
金積んだらできるかもね。
そう。だからね、あれね、まあ僕、ミクシーの、その一つの、その失敗やったっていうのは、その、 退去したら全部消えちゃうっていうの、
うん、
あれは休眠でよかったよね。
休眠でよかったですかね。でもやっぱりあのバトンとか今やってるのいろいろ見ると、うん、ミクシーでもあったよなーって。
あったあった。でも、あの、よくね、やっぱ、ちょっといろいろあってやめちゃうじゃないですか。ミクシーってそういう、その、疑心暗鬼増幅装置なんで。だからその人の書いたテキストっていうか日記は全部消えるんですよね。
悲しいですね。
すごい、まあ、資産というか、データなんですけど、全部消えちゃうっていうのが、いや、やっぱりね、もったいないなっていう。
あれ、でもやっぱり昔のね、僕も10年、15年ぐらい前の書いたテキストとか見ると、味わい深いですもんね。うん、
あ、まだあるんや。
あるある。あ、でもこの時の方がちゃんとした文章書いてるな、俺とかね。
うん。
うん。でも、ミクシーぐらいじゃないですか、今、文章書こうって。今、ツイッターになってるから、いかに短く効率よく人に伝えるかっていうことしか考えてないし、話題をリツイートするなら話題のコメントするなりぐらいしかなくて、ゼロベースで今、文章を書くっていうことって、逆に少なくなったような気がするんですよね。
まあ、今はノートでしょ。
あ、そういったらノートに行く、ノートに行くんですよね。
うん、でしょうね。
うん、
まあ、ちょっと僕らからするとノートで敷居が高いんですけど、若干。
うん。
ミクシーはその敷居は低かったですからね、文章を書くことに関しては。
そうなんですよ。プライベートな一面がすごく見れた。と思うんで。
だからそう、ネットラジオやりながら、でもネットラジオとは喋れないプライベートなもんをちょっとずつ小出しにしたりとか、するのに、ミクシーっていうプラットフォームは、すごい良かったですよね。コミュニティとその同時進行できるもんで。
そうですよね。
うん。まあ、それが罠やったんですけど。
そうなんですよ。だから本当にネットラジオ光と影ってよく僕らネタでよく言いますけど、うん、まあ、僕らは一番元気だった頃はミクシーと共にっていう感じかな。いい意味でも悪い意味でも。
そう、ミクだから、よくね、まあ、ノギツではあまり名前出てこないですけど、リハシュさんっていう、モテラジのパーソナリティの方がおられて、
うん、
で、それを、まあ、そのリハッシュさんはもともとはそのネットラジオの、その、イベントで。
モーニング娘。のイベントをね、
ず
っとやられたんですよ。
で、ネットラジオのイベントかなんかで、ちょっとなんかモテラジさんとこういろいろ、縁があって、モテラジさんに出るようになったんですけど、
うん、
なんか、リハッシュさんが言うには、その、モームスのファンの、人たちがそもそもミクシーを一番最初に使い始めたっていうか、その。
あ、早かった。
すごい早かった、
ね。3桁台とかね、2桁台か。
そう。
3桁台のすごい多かったですね。
2桁台の本当に最初の方っていうのはミクシーの社員だったんですよね、全部。で、結構ね、その、3桁台にすごい、そのね、モームスのファンの人たちが。
だから今の文化人って言われる人たちとかサブカル界隈の、人たちが、確かにミクシーで、いろいろ繋がっていてやってたよって話を、今の時代になって聞くと、ああ、俺らがわちゃわちゃした時代に別のところでそのわちゃわちゃしてた人らがいい、今こうなってるんだって聞くと、そうそう、なんか感慨深いですよね。
そう。で、その後にネットラジオとか、僕らもそうですけど、うん、そういうミクシーに招待してもらって、招待制ですからね。
そうなんですよ。敷居高いんですよ、ミクシーって。敷居
高いんですよ。僕ね、確か一番最初のミクシー招待してもらったって、2チャンネルの人に招待してもらいましたから
ね。で、僕は坂本さんに招待してもらってね。
そうそうそう。ミクシーやりたいやつに招待したるよって、2チャンネルに書いてあったんで。ほんで、招待してもらったら消していいから、みたいな。
うん。
いい人おったよね、その頃2チャンネルって結構。そうそ
う
そ
う。で、僕は坂本さんに紹介してもらおうかな、どうしようかな。でも俺自分から言うの恥ずかしいしなって。そもそも、いいっすかみたいな。
もうその頃から瓦解する気満々やからね、これ。ほんで、切ったりとかね、また繋がったりとかね、もうややこしいんですよ、ミクシーの人間関係って。
忙しいんですよ、みんな。
いや、本当にね。いや、うまく使えばあんなにいいプラットフォームないですよ、ミクシーって。もう、僕、ツイッターよりようできてるとは思ってるんですけど、もうやっぱ使う方の問題ですよね、全部多分あれは。いや、でもまあ、そうですね、ネットラジオは、楽しいですけどね。
楽しいですよ。
いや、本当に楽しいんですよ。
うん。
あのね、やっぱりね、さっきも言ったように、YouTube って、 まあ、最近の YouTube 特にそうなんですけど、画面がすごく綺麗で、敷居が高すぎますよ。揃える機材からセンスから何から何まで。
まあだからそれがうまいこといかなければ最底辺 YouTuber で、
そう。
いけてないし、いいの見すぎるとやっぱり差が歴然としますからね。
もうだからよく最近よう Twitter で言うじゃないですか、
うん。
昔やったら小さいコミュニティとか学校の中で一番足が速かったり絵がうまかったらそれだけで十分自己肯定できたのに、今は Twitter でアホみたいな神絵師が山ほどおるから、
うん、
もうみんな自分は絵が下手やって思っちゃうじゃないですか。
うん。
うん。まあ同じように写真もそうですし、文章でもそうですし、何でもそうなんですけど、いきなりね、世界を相手にしてるようなもんなんで、これは問題だよっていうのがツイッターでよく言われたりしますけど。
ラジオはそうじゃないのかもしれないですね。パッと見分かんないから。
ラジオは、そう、ラジオはね、そこまでね、高水準なもん求められてないですよ。僕昔からよう、わざと言ったりしますけど、ノギツでこれ程度の音質なんですよね。
うん。
うん。これでも十分やっていけるって、まあ、やっていけるというか、十分、本人らはいいと思ってるんですよ、全然。
まあ、もうちょっと良くしたいけど。まあ、それは機材なのか何なのか、ね。
10年以上前から言ってるからね。
まあでもね、案外ね、昔の、15年ぐらい前の昔の音源とか聞いてる方が良かったりする場合もありますからね。
だってあの頃って、もうちょっとアナログでマイクスタンドに、
うん、
まあ、いろいろスポンジつけたりとかして、
うん、
まあ、MD だったり、そのね、さっきのエディロールだったりもするんですけど、ちゃんと喋ってましたよ、マイクに。
そう、声をね、ちゃんと拾うために、マイクの5センチぐらい離れたとこから喋るとかね、安定して、うん、今まさに僕はそういうスタイルで喋ってますけど、
うん、
H2 がね、だいぶ怠惰にしちゃったんですよ、僕らの体を。
そうでしょうね。あの頃ちょっとでもマイクから体離そうとしたら蹴られたりしましたからね。
豚尾さんにね。
なんかもう少しストイックに喋ってました。
うん。
声を張ろうとか、マイクにまっすぐ向いてとか。で、ちょっと手でサインとかもしてましたからね。
早く負け負けみたいなとかね。
そうそうそうそうそう。
切るぞここみたいな。ブロックサインを、
うん。うん、ブロックサインしながら、だから今よりもっとプロ意識高かったですよ。
確かに。
うん、今、ほんまにおっさんがただ喋ってるだけですけど。
ダメじゃないですか。
いや、だからね、ネットラジオ、まあ、うちは別にその目標とされるようなでかいとこでもないですし、その水準も低いんですけど、
うん、
この程度でいいと思うんですよ。
まあ、そうか、まあ、アマチュアでやってるから、これぐらいだと俺もできるんじゃねみたいな感じで思われるぐらいの方は、
うん、
多分よくって。
うん。アマチュアのネットラジオなんで、
うん、
自分の興味のあることを喋ってればいいですしね。
あとはまあ声が心地いいとか、この人らの友達みたいな感覚でその覗き聞きできるんじゃないかなみたいな、
うん、
まあ親近感持ってもらえるとか持ってもらえないとか、
うん、
そんなとこかな。
そう、幸いなことに僕が聞いてるネットラジオはあんまりね、みんな意識高くないんですよ。
そうですよね。うん、うん、確かに。
意外と YouTube ってね、意識高かったりするじゃないですか、みんな。
いや、だって、よそ行きの顔を見せないとダメだから。
うん。
そうなんですよ。だから、イニシャル G の G は、自ら慰める主因の G なんて言えないわけですよ。
うん、
顔をさらしては。
そう。すごい高い機材持ってみんなでこう、ちょっと政治の話もすれば、生き方の話もすればですね。
うん。
なんか、暮らしぶりとか、ライフとか。そういった感じの YouTube じゃないですか、今の流行りって。だから
Facebook とは違うけど、やっぱよそ行きの自分をもっと見せないとダメっていうのもあるし、うん、あまり好感度も求められるし、まあネットなりポッドキャスト、ネットラジオなりポッドキャストって結構ね、ネガティブな話しても、元からそんなちょっと僕こんな問題抱えてるんだけどって言っても、なんかラジオってそれが結構言えたりするんですよね。
ですね。
うん、
まあ、下手すると今の YouTube ってインスタグラムとそんなに変わらんやんって思うときありますからね。
ちょっとキラキラしてるね、やっぱりね。
うん、やっぱりね、ちょっと僕は敷居が若干高いんですよね。まあ、もちろんね、そんな YouTube ばっかりじゃなくて、全然僕の知らん、そういうあまり人気のないところには山ほど意識の低い面白い YouTube もたくさんあると思うんですけど。
まあ、逆にそういうところはあんまり漁れないじゃないですか。 上がってこないから見えないっていうのもあるし。
見えない、
ね。あるとしたら、なんかわからんけど、この人のこの曲聴きたいなと思ったら、歌ってみたっていうのに引っかかって、うん、あれそんなに上手くないじゃんこの人みたいなのを聞いて、ちょっと嬉しかったりするでしょ。
まあ、だから、うん、ネットラジオはね、そこまで考えなくていいんで、
うん、
まあ、今はポッドキャストですけどね。
はいはいはい。
ぜひ、どんどん、もっと面白い人が出てくればいいなと思いますけど、
うん、
まあ、やっぱりね、野心がなくなったネットラジオっていうのは、なんて言いましょうかね。なんかこう、どっか他人事というか、自分がそうなんですけど。
最後知らんけどで済んじゃいますからね。
そう。なんかね、いろんなとこで皆さんすごい熱意持って喋ってたり、うん、まあ、ツイッターで怒ってたりしても、いやー、頑張ってはるわ、くらいしか思わないんですよね。
確かに。
そう。これはどうなんかなっていう、だからそのイニシャル GZ の頃に持ってたその熱量と、
うん、
今の熱量はちょっと比べ物にならないんですけど、まあ年齢も全然違いますし。
うん、
あの頃って僕30代でしたっけ、まだ。
30代ですよ。僕の今の年よりも年下ですからね。
ああ、そらね、
やっぱり熱量。ギラギラもしますよね。
ギラギラしてましたよ。ありとあらゆることに。
うん。
うん。今はやっぱりね、なんか、古民家探してますみたいなこと言ってますから。いや、変われば変わるもんですよね。
本当に。
今やったらうまいことミクシーも乗り切っていけると思いますよ。
今やったら多分できるでしょうね。
うん。
うん。歴史、時代が早すぎたような気もしますね、ミクシーって。
ちょっとね。
うん。まあでも見たくないな、またこれもあれなのかな。
うん。
ミクシーが今やったらコロナのやつでまだもう、すごい喧嘩したりすんのかな。
いや、でもどうでしょう。Facebook の後にミクシーが出てきてたらどうなったんでしょうね。
ツイッターとフェイスブックの中間みたいな位置づけになってくれたらよかったんですね。
なんか今ミクシーってもうね、こう、ちょっとかわいそうな感じになってますけど、
うん、
逆に森山のショッピングモールみたいに復活することないかな。
ピエリ森山。
そうそう。意外と使えるよっていう感じにならないですかね、もう一回。
なってほしいなぁ。
うん。
一本ぐらいちょっと日記上げてみましょうかね、久々にね。
いいですね。
うん。久しぶりの更新、ノギツあるでって。でもね、ノギツ始めた時に、イニシャル G 難民っていうのがいるかなと思ったから、新番組やりましたっていうのを半年間ぐらいずっと上げてましたけどね。
へー。
戻ってこいっていうので。
じゃあ、ミクシにノギツあるコミュっていうのもあるんですね。
イニシャル G コミュはあります。
あ、ノギツあるはない
んです。ないです、ないです。
うん
うん、
だからたまに探しきれないっていう人が出てくるんじゃないですか。
そうなんですかね。まあ、今一番ちょっと僕悩みが、ホームページってか独自ドメイン取ったじゃないですか。
はいはい。
で、ノギツって検索したら当然1位に上がってこないはず、いけないはずなのに、
うん、
まあ時間がまだ経ってないのか、
うん、
一番に上がってこないんですよ、ノギツで。
他におるんかな？
いや、ツイッターのハッシュタグノギツが、一番上に上がってきちゃうんですよ。多分リンクの数とかで計算されるかなのかもしれないですけど。
うん、
あとはなんかよくわからん、どっかのプラットフォームの方が僕らの上よりに来ちゃうとかね。
まあ、たまにツイッターで検索してもわけのわからん叫び声みたいなノギツが上がってきますもんね。
そうそう。なんとか藤子みたいな。
そうそう。間に確かにノギツってあるけどさ、これ、みたいな。あと、英語の中にノギツが入ってたりとか。
そうそう。多分、ノギツ R って入れたら一番上まで行くんですよ。多分、ノギツって、僕は3文字で、なんか違和感のある言葉だから、ノギツっていいなってずっと思ってるんですけど、
うん、
SEO のこの対策からしたら、ノギツって良くなかったのかなって、ちょっと今。
いろんなところでダメですね。
ちょっとね、失敗したかな、って。
まあね、まあ、ネットラジオのその歴史って、まあ、僕らはそのたまに思い出すためにこんな風に喋ったりもするんですけど、
はい。
まあ、よほどネットラジオとかが好きな人でないと、そうは面白くないでしょうし。
この場合は面白くないような気がするな。
まあ、そもそもね、僕らやっぱ関西出身のネットラジオなんで、うん、例えばその関東系の妙蓮寺さんとか。
はいはいはい。
まあ、アズサイトさんもそうですし、そういった一人喋り系の人たちのことってあんまよくわからないんですよね。
うん。
多分あっちはあっちでいろんな系譜があると思うんですよ、東京の方も。
そうですね。
関西ほどの盛り上がりはないんですけど。
うん、今もはやでも、成功、到底だったのが逆転してるような気がしますね。
今は逆転でしょうね。ポッドキャスト、東京の人が多分多いと思うんですよね。
うん。
まあ、だから結局のところ、あの頃の、その、ネットラジオって僕ら3人だったり2人で喋るには、やっぱマイクスタンドが2ついるし、
うん。
で、ミキサーがいるしっていうので、やっぱその分敷居が高かったんですけど、やっぱスマホが登場したんで、1人で喋れる、気が楽に喋れるっていうので、あの、東京、関東スタイルの、
うん。
一人喋りのラジオの人たちっていうのも結構出てきましたんで、やっぱあの機材は大きかったですね。
機材の進化とやっぱりそのテクノロジーの進化とウェブサービスの進化によって、うん、まあいろいろその
スタイルがね、
スタイルが変わってくる、進化できる人、ついていけない人、そのままの人っていうので、いろいろ出てくるっていうのがこの世代間っていうのはあったのかな。ただ最近はあんまりないかな？なんか、新しい、こう、革新的な出来事っていうのはあんまりないような気がしますね。
もう今はもう、やっぱ動画の方ですから、その TikTok だったり YouTube だったり、そっちの方のプラットフォームで、ラジオ的なプラットフォームで言うと、ボイシーぐらいですからね。
まあね。
うん、まあ、Spotify とかそういうのもいっぱいありますけど。
なんか、思いのほか、意識高い系の方に行っちゃったなーって気がしますね。
そうですね。まあほんで昔だったらね、そういうのはネットラジオの、まあ住民が、そういうのを飛びついたりしたんですけど、今はね、情報詳細の人が井の一番に飛びつくもんで。だからなかなかね、僕ら目立たないんですけど。
そうなんですよ。大変なことなんですよ。人の時間を1時間以上、こう耳を拝借するってとんでもないことですからね。よくよく考えたら。
だって24時間は決まってますからね。
本当に。時間泥棒ですよ。
うん。うん、その中で、例えば今日みたいに、ネットラジオの歴史だけでこの、
1時間ぐらい話してますけどね。
話してるけど、それ誰が、誰得やねんって言われたら、まあ、これ喋ると、うち入ってないって絶対言われますから。
そうそう、それをね、一応危惧してるんですよ。
うん。
あ、アマゾンプロダクツさんもいたりとかね。
そう。いや、もちろんね、若い目でだって、総帥もいたわけですし。
シャドウ総帥と女総帥っていう人がいるんですよ。隔離空間ラジオ。隔離空間ラジオっていう名前本当にいいですよね。
そう。今こそですよ、隔離空間ラジオ。
本当に。
ああ。今こそ、ちょっと、聞きたいラジオなんですけどね。
体重3桁台の大柄男性が、回電波を発信って言ってましたっけ確か。
和歌山からね。
和歌山からね。
和歌山から。まあだからそういうね、今こそ聞きたいみたいなネットラジオは結構あるんですけど。
でもね、多分ね、僕なんか3年以内に、ポッドキャストの歴史を調べてますっていう大学生が、うちの音源にたどり着いてくれそうな気がする。
うん、あ、そうかな。
うん。案外ネットラジオの歴史っていうのも全然出てこないし、
うん。
その時まで僕がまだ現役でこのラジオをやってるんであれば、僕ら二人は喜んで、
うん。
協力しますんで、うん
まあ、それ、その論文で一芸入試でまた立命館とか入っていただければ、ね。
はね。いやいや、そんなの卒論やと思いますけど、多分。
あ、そうか。
だとしたら。
はいはい。
でも、うん、ごめん。これ以上のこと言えないかもしれないですけど。この音声があなたに届いていることを願って、うん、ちょっと無駄な時間を。
いやいやいや、今日ぜひ、ネットラジオの歴史が聞きたいって言われたメールをいただいた、諏訪の、
よしさん。
働いてる。
はい。
お方は。
はい。
責任持って全部聞いてください。
いやいやいや、そんな、なんでそんなプレッシャーかけるんですか？
いやいやいやいや。あなたのためだけに喋ってるわけ、わけです
からね、これ。いやいやいや。よくわかんなかったよ、これ。って。
そらわからんと思うよ、こんなもん。
なんとなく、ややこしい大人がややこしい話をしてたんだな、っていうことだけは分かったかもしれないです。
しかも大体、諏訪の人に関西のことなんかほぼ分かれへんからね、これ。
まあそうですよね。
やっぱりね、ちょっと図で説明、ぜひなんかイベントあった時に、これパワーポイントにしましょうよ、だから。
まあパワーポイントだったらね、ささって作れるような気もするし、
うん、
画像をふんだんに使えばね。
うん。だからさっき明治が作った歴史表年表を、
はいはい、
ちょっとパワーポイントに、
はい。いつか、はい。
はい。はい。ぜひ、それで説明をさせていただきたいと思います。今日は本当に謎っただけですし、 今日呼ばれなかったネットラジオの人たちも別に忘れてるわけではないんですけども、時間がなかったということで許してください。
いや、忘れてただけかもしれない。
忘れてた。忘れてます。すいません。年取ってるんで。
出てこないでしょ。
名前が出てこないんですよ。出てこないで
しょう、もう本当にもう。
全部聞いてたんですよ、その頃は。本当にもう。
聞ける量だったしね、まだ。
そう。もうシネマ、舞台、お小屋から全部聞いてたんですよ。
うん。川柳ステーションも聞いてましたよね、僕らね。
川柳ステーションも、セクシービームも聞いてたし、うん、でも、女装水さんも全部聞いてたんです。
うん。
イスケンラジオも聞いてましたし。
イスケンラジオね。
うん。もういろいろ全部聞いてたんですけど。
あったよ、梨のつぶてとかね。
梨のつぶてありましたね。
KSR 梨のつぶて。うん。
はい。僕ね、大体ね、そういうラジオね、1回目とか2回目にね、ゲストで行くのが趣味やったんですよ、その頃。
ああ、やらしいね。
やらしい。やらしい大人ですよね。
どれどれ、君たちネットラジオ始めたらしいじゃないか、って。
いや、そら嫌われるわ、そんなことしてたら。
いやいや、坂本さんって言われてましたから。いや、それを見るために僕ら、ケッって思ってたわけですからね。
でしょ？だからそういうことになるんですよ、うん、最後には。
いいよな、坂本さんは。まあね、モテラジ時点でしたっけ？モテラジのまだ、ウィキみたいなのがあるんですよね、このサイトに。じゃあ、ネットラジオアスリートって言葉と、坂本さんっていうのを検索受けたら、坂本さんは近代ネットラジオの父とか
、ね。あ、でもなんか、その頃ネットラジオの歩き方っていうブログもありましたからね。
そうですよね。あれ坂本さんやったんでしょ？
うん。
そうなんですよ、
うん。
うん。ネットラジオ優勝受け負い人としてね。
そう、いろんなネットラジオをとにかくね、取り上げたかったんですよ、あの頃は。イニシャル G の中でもそうですし。
うん。
なんとか盛り上げようって思ってたんですよね。
まあ、いつかはね、それでやるとね、時間の奪い合いになっちゃうんで、本当に良かったのかどうかっていうところはね。うん、
まあ自分のことを考えるとそうなんですけど。うん、
でも、ムーブメントとして盛り上がってくれないと自分らも、そう。ね、跳ねないっていうのもあったから。そう。
あの頃はだからケーキを大きくすればいいじゃないって思ってたんですよ。
うんうんうん。
パイを大きくすればいいじゃないかと。
なかなかね、もうこうなってくるとどう考えても時間奪えないですからね。
うん。
まあでも、こんなに2時間、平気で2時間とか撮ってたのは頭おかしいなと思いますもんね、今。今回2時間ぐらいになってるかもしれないですけど。
まあじゃあ、ちょっと近々というかまたね、タイミングが合えばまたホテル中央でも行きますか。
大変やな、ホテル中央ね。はい、西成じゃないわ。大阪の動物園前にある会員宿泊所。
あら。
ですよ。
ラジオ撮ってましたからね、昔は。
そんな時期もありましたね。
うん。うん、まだありますからね、ホテル中央は。
あるんですよね。
うん、あります、あります。
確かに確認しました。
うん。はい。また、機会があればホテル中央なり、梅田の東横であり、
どっかでね。
いろんなと。どっかで撮りたいと思いますね。
はい。
ということで、本日は。
長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
すいません。
はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。